南カリフォルニアからこんにちは。元人膜翻訳家で映画が大好きな英語コーチ塩浜直子です。映画、テレビドラマ、洋書を通じて英語を楽しむヒントを毎週金曜日の午後5時にお届けしています。今回は2025年3月のアカデミー賞で短編ドキュメンタリー映画賞を受賞した The Lady in Orchestra ニューヨークフィルを変えた風という映画をご紹介します。これは短編なので35分なんですけれども、1966年にニューヨークフィル初の女性団員となったオリン・オブライエンの人生が濃厚に描かれています。いやもう本当ね、オリンの生き方にしびれちゃいましたね。私は映画に出てきた英語のミニレッスンもありますので、ぜひ最後までお聞きください。この映画のあらすじはですね、1966年、コントラバス奏者であるオリン・オブライエン、彼女は1935年生まれなんですね。で、彼女は初めて女性としてニューヨークフィルハーモニーの正式団員になりました。55年間在籍したニューヨークフィルから2021年にリタイアすることになった彼女の軌跡を振り返ったのがこの映画です。オリンの姪にあたるモリー・オブライエンが監督しています。オリンの現在とこれからの人生を語る音楽への情熱が詰まった素晴らしいドキュメンタリー映画なんですね。映画の冒頭の3分頃に、監督でありオリンの姪であるモリーがこういうふうに尋ねます。 Why the double bass? Why did you choose? なぜコントラバスを選んだの？オリンはこう答えます。 I chose the double bass because I like the idea of playing with other musicians.他の演奏家と一緒に演奏するのが好きだからよ。I didn't have much ambition to be a soloist or anything. ソロ演奏家になろうとかそういう野心はなかった。I like being in the background. 周りに溶け込んでいるのが好きなの。ここで選ぶという意味の choose が出てきますね。これは不規則動詞で、現在形が choose、過去形が chose、過去分詞形が chosen です。この不規則動詞って頭で覚えてるつもりでも、不規則だとね、パッと出てこないことがあるんですよね。だからこそ、その英語を毎日の習慣にして、自分を英語にさらす時間を増やしましょう。ね、人間は忘れる生き物ですから、自分をね、その英語にさらす時間を毎日設けて、英語との出会いを増やし続けないと、単語とかそのフレーズが、なんていうの、身に染み込まないんですよね。で、私がおすすめしているのは、いつも洋書を1日15分以上読むこと、それを習慣にすることなんですね。で、英語は本当に読むことで全てついてくるので、これ本当なんですからね。でですね、 I like the idea of なんとかっていう言い方ありましたね。これは何々っていう考えが好きだなとか、そういう考えいいな、共感するなという言い方なんですけれども、ここでオリンはI like the idea of playing with other musicians. 他の演奏家と一緒に演奏するという考え方に共感するが好きだっていうことですよね。で、この I like the idea of 何とかっていうのは、もしあなたが何かをするのが好きだったら、自分で応用できますよね。例えば、I like the idea of living by the ocean. 海のそばで暮らすという考え方が好きだなとかね。I like the idea of slowing down and enjoying the little things. スローダウンして小さなことを楽しむっていう考え方が好きだなとかね。そういうの自分の場合に当てはめてね、考えてみるといいですよね。あと、I like being in the background って言ってますね。周りに溶け込むのが好きって言ってます。これも自分がどういう場所とか状況にいるのが好きだっていうことを表したい場合に、I like being in nature. 自然の中にいるのが好き。I like being in a quiet room. 静かな部屋にいるのが好き。心地いいとかね。そういう言い方がありますよね。こういう映画に出てきたその表現を一つのね、テンプレートにして、自分が共感することとか、心地いいと感じることをね、自分なりに英文を作ってみるといいですよね。で、それをチャット GPT にね、これこれこういうフレーズを使った例文を言ってみてとか言って、で、それを自分で発音してみて、発音もチェックしてって言うと発音もチェックしてくれるんでね、チャット GPT をうまく使いこなせるといいですよね。 この映画の公式サイトは英語なんですけれども、すごく印象的な文章があったのでご紹介しますね。 This unsung hero story celebrates trailblazing musician Orin O'Brien and the double bass she plays. この映画は歴史の陰に隠れがちだけど本当は大きな足跡を残した女性音楽家とその楽器の功績を称えているという意味なんですね。ここのアンサングヒーローというのはあなた聞いたことありますか？これ直訳すると称えられていない英雄、まあ意訳すると表立って評価されていないけど実はすごく重要な働きをしている人という意味なんですね。で、日本語で近い表現で言えば縁の下の力持ちとか影の立役者とか名もなき英雄という感じですよね。で、この文章のアンサングヒーローストーリーというのは表立って称賛されてこなかったけれども本当はすごい人の物語で、そのアンサングヒーローとして紹介されているのが女性で初めてニューヨークフィルハーモニーで演奏したオリン・オブライエンと彼女が演奏するコントラバスなんですね。このアンサングヒーローというねフレーズ、もし知らなかったらぜひこのチャンスに覚えちゃってくださいね。で、この文章の中でもう一つですね、トレイルブレイジングミュージシャンというのがありましたね。このトレイルブレイジングっていうのは初めて私も見たんですけれども、これはですね、いつもはトレイルブレイザーという名詞で使って先駆者とかパイオニア、草分け的存在という意味で使うんですね。ここではトレイルブレイジングとしてその形容詞的にねミュージシャンにかかってるんですけれども、草分け的な存在の音楽家というふうに使われていましたね。こういうなんかもううわーすごい映画だなっていう感動からもっと深くその映画のことを知りたくてね、どんどん英語で情報を集めるのが私はとても好きなんですね。で、その映画と英語の世界がどんどん広がっていく感覚ね、ぜひあなたも味わってみてくださいね。ではここからちょっとまとめに入りますけれども、オリンがなぜ周りに溶け込むのが好きなのか、目立ちたくないのか、その理由は映画が進むにつれてだんだん明かされていきます。まあでもですね、この映画の一番の見どころはですね、なんといってもコントラバスを演奏している時のオリンの目の輝きなんですね。本当にキラキラしてるんですよ。で、練習の時はものすごく集中していて、もう目がキラキラっていうかね、目がランランとしてるんですね。なんかこの映画ね、35分なのですぐ見終わっちゃうんですけれども、見るときはぜひオリンの目に注目してくださいね。きっとあなたもオリンの情熱を感じるはずですね。コントラバスの演奏に人生を捧げた女性の生き方をぜひご覧ください。はい、今回はですね、2025年3月のアカデミー賞で短編ドキュメンタリー映画賞を受賞した The Lady in the Orchestra ニューヨークフィルを変えた風という映画をご紹介しましたね。心を揺さぶる映画を通じて英語の世界を広げていきましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。 Have a wonderful day!